カツエフクラブ。
7月27日日曜日です。時刻は2時になりました。カツエフクラブの時間です。今回の担当は日下部たまえが45分間生放送でお届けします。皆さんお元気ですか？体調崩していませんか？3月のラジカツから4ヶ月ぶりですね。毎年異常気象が加速して最高気温が35度以上の猛暑日が当たり前になりました。いつの間にか熱中症で倒れていることがないようできるだけ水をこまめに飲んで涼しいところで休憩もとって今年の夏も乗り切りましょうね。さて4月からの新番組カツエフクラブに初登場の私の担当は京都8月24日9月28日の3回この3ヶ月はシャンソンを大きなテーマにしてざっくりとお話をさせていただきます。今日のサブテーマは銀座界隈と日本のシャンソンということで小尻吹雪さん、三輪明宏さん、そして金子ゆかりさんの40年以上も前のライブ録音の曲に乗せてお届けしたいと思いますので皆さんの感想もお待ちしています。ファックス0356705332、メール789@kfm789.co.jp、 葛飾 FM のホームページからも送れます。まずシャンソンというと中高年の方や歌が好きな方はご存知だと思いますが最近の若い人は馴染みがあるでしょうか。そもそもシャンソンという言葉の意味をご存知ですか。私は演歌やクラシック、ロックのように音楽の一つのジャンルで小尻吹雪さんの歌ってるような歌がシャンソンなんだと20代の頃は思っていました。でもシャンソンという言葉フランス語は歌全体の意味なんだそうです。日本では1960年代までに流行したフランスの歌謡曲全般をシャンソンと呼ぶことが多くこれらを日本語訳でカバーしたものも日本のシャンソンに分類されるとのことです。ちなみに1960年以降のフランスの歌はフレンチポップスと呼ばれているようです。ところで私が20代半ばの1986年、昭和61年の頃はちょうど日本のバブル経済が始まった頃でカフェバーやピアノバーがポコポコとオープンして当時はよく連れて行ってもらいました。そのピアノバーでカラオケのように歌わせてもらった曲が小尻さんのラストダンスは私にサントアナミ、別れ、愛の賛歌だったんです。では私の思い出の曲、そして日本のシャンソンといえばこの人、小尻吹雪さん、日生劇場でのライブ録音でお届けしますが、なんせ 40、50年前の会場録音なので聞き取りにくいかもしれません。ちょっと曲が長めになりますが耳を澄まして聞いてください。オープニングナンバーは1968年、昭和43年、日比谷の日生劇場ライブセレクションの収録から Love You、 恋心、夜霧の忍び合い、思い出のソレンツァーラ、ろくでなし、じらさないで、ラストダンスは私に、7曲のヒットメドレーでお届けします。 Love You、 Love You、 Love You、 Love You、 今日もあなたは耳にささやく荒ぶらきは殺し文句と知ってても、聞けば嬉しいわあなたなら、初めて聞いた時のように胸震えるのは女なのよ。 Love you, love you, love you, love you, 今日もあなたは君にささやく、恋は素晴らしい、たとえ燃えて灰になろうと、
飛ぶ日の鳥忘れ去るまでその炎消せはしないさどこの誰も恋だけは取る人もなく恋だけは返せもしない恋だけは街角切なく人よの夢結ぶ儚い恋よ別れる街角名も知らずに抱き合う明日もない街角恋しすれんざら港の船よいつまでも私の心を捉えて離さない懐かしいあの日がまぶたに残る海の彼方の遥か沖からあの人は帰るああそれんざら光に輝くああそれんざら恋の港今も恋しそこの酒場でたくさん飲んだから古い思い出はぼやけてきたらしい私は恋人に捨てられてしまった人はこの私を泥棒みたいにパパパラパパの胸は壊れやすいからかわないであなたはそれで面白くても私の夢はあなただけなのあなたは今も微笑むけれど私の目には 涙が溢れ溢れる。そんな私を知らせ続けてからかうだけね。あなたの愛はもう私にはないのよ。あなたの好きな人と踊ってらしていいわ。優しい微笑みもその方にをあげなさい。けれども私がここにいることだけどうぞ忘れないで。あなたに夢中なのいつか二人で誰も来ないとこへ旅に出るのよ。どうぞ踊ってらっしゃい、あたしここで待ってるわ。だけど送ってほしいと頼まれたら断ってね。いつでもあたしがここにいることだけどうぞ忘れないで。ララララララララララララララララララララララララララララララ。きっと私のため残しておいてね。最後の踊りだけは胸に抱かれて踊る。ラストダンス。忘れ
コシジフブキ2世劇場ライブセレクションから7曲のヒットメドレーでお届けしました。皆さんラジオの近くにいらっしゃいますか。今回は日本のシャンソンをテーマにコシジフブキさん、三輪明宏さん、金子ゆかりさんの曲をお届けしています。さてコシジさんは1924年大正13年生まれで、1980年昭和55年56歳の時胃がんで亡くなりました。私も10歳の頃テレビで歌っているコシジさんの姿を覚えていますが、晴れ晴れしい大きな劇場でのスターという感じで、細身のタイトなドレス姿で色っぽい眼差しが印象的でした。今 YouTube で当時の映像を見ても、舞台の使い方や表情のメリハリがはっきりしていて宝塚っぽいですよね。子供の頃は知らなかったのですが、コシジさんは宝塚の男役のトップスターの出身で、29歳で宝塚を退団してからは、有楽町日比谷界隈にある東京宝塚劇場のすぐ隣のこの日生劇場で毎年のようにリサイタルを開き、日本のシャンソンの女王として活躍されていたんですね。今の私がちょうどコシジさんが亡くなった年齢になってこの放送ができるのも感慨深いです。次の曲も日生劇場ライブセレクションの録音から、コシジフブキの代表曲愛の讃歌。
あなたの声 私を抱きしめて、ただ二人だけで生きていたいと、ただ命の限りあなたを愛したい、命の限りにあなたを愛するの。頬と頬寄せ燃える口づけ交わす喜び、あなたと二人で暮らせるものなら何にもいらない、何にもいらない、あなたと二人生きてゆくのよ、私の願いはただそれだけよ、あなたと二人固く抱き合い、燃える指に髪を絡ませながら、愛しみながら口づけを交わすの、愛こそ燃える火よ、
越井吹雪愛の参加をお届けしました。越井さんがステージを歩いている感じが伝わってきますね。この越井さんの愛の参加は昨年10月97歳で亡くなった岩谷時子さんの、記念すべき最初の訳詞となった有名な曲です。フランス語の原曲では愛のためなら宝物を盗んだり自分の国や友達を見捨てたりするというショックな歌詞なのですが、岩谷さんが日本人向けに大胆に訳したことで結婚披露宴などでも歌われてきました。このエピソードを聞くとこの曲のイメージがだいぶ変わりますね。それにしてもこのお二人の出会いが興味深いです。17歳で宝塚歌劇に入団した越井さんと宝塚出版部の8歳年上で23歳の岩谷さんが意気投合してスターとマネージャーという立場で一生のパートナーになるというのは、越井さんに強烈な魅力があったんでしょうね。清く正しく美しくのスローガンで知られる宝塚で越井さんはタバコを吸ったり、門限破りをするなど異色の存在だったらしく、不良少女のあだ名をつけられたというエピソードもあり、それも魅力に見えたかもしれません。ところで福島県生まれの私が18歳で上京した1976年、昭和52年の頃、東京の銀座界隈に思いを馳せたきっかけとなったのが、当時ブームだった映画評論家のヒゲの JJ おじさんこと 植草仁一さんの本でした。植草さんの小文社のシリーズ本のタイトルがすでにおしゃれで、都会の文化がキラキラ光って見えたんですね。とにかく JJ おじさんは銀座有楽町日比谷界隈を散歩するのが好きで、ジャズの話や洋書のイエナ、そしてシャンソン喫茶の銀パリの話など、ワクワクする話題がいっぱいでした。銀座といえば皆さんは何が浮かびますか？現在の銀座は日本で最も知られている街の名前の一つですね。下町でありながらおしゃれでファッショナブル、高級商店街のショーウィンドウと飲食店のイメージでしょうか。東京都中央区銀座が元祖銀座ですが、全国にはなんとか銀座商店街というご当地銀座がありますね。ちなみに日本最初のご当地銀座となったのは東京都品川区の戸越銀座で、 1.3 キロにわたる長い商店街です。ここ葛飾区にも京成青戸駅からサンロード商店街を抜け、環七までの200メートルの 間に青戸銀座商栄会がありますね。私も青戸駅から葛飾 FM まで商店街を通って歩いてきますので、月 2,3 回は利用しています。このように商店街がなんとか銀座と名付けるわけは、銀座の地名にその由来があるようです。現在の中央区銀座界隈は、江戸時代に銀貨の鋳造所があり、江戸城の繁栄とともに各地の銀座が集約され、幕府の統治体制により庶民の町浅草に対して銀座日本橋界隈が武家御用達のちょっと敷居の高い繁華街として栄えたことにあやかっているのかもしれません。さて現在に戻って、ここからはいよいよ銀パリのお話です。皆さん銀座の銀パリをご存知でしょうか。銀座の銀にフランスのパリを漢字にして3文字、銀パリは銀座7丁目にあった日本初のシャンソンの喫茶店で、夜はキャバレーだったんですね。1951年昭和26年に誕生し、1990年平成2年に閉店して、今はその跡地にはモンブランビルが立ち、ちょっと入ると元銀パリ跡と書かれた小さな石碑が立っています。銀座7丁目のビルの地下に営業していた39年間、ここで多くの日本のシャンソン歌手が育ち、シャンソンファンが集まった店銀パリ。最初の専属歌手として美輪明宏さんが1952年昭和27年にデビューし、戸川雅子さん、金子ゆかりさん、富山英二さん、久美子さんなどが後に続きました。そこに作家の三島由紀夫さん、吉行淳之介さん、寺山修司さん、作詞家の中西玲さんなども観客として出入りし、銀パリは昭和の文化サロンだったようです。私がピアノバーやカラオケで小杉さんを歌っていた20代に、将来50歳を過ぎた頃には夜は銀パリに立ち寄ってシャンソンを聴いて帰るような優雅でおしゃれな日々を過ごし、送りたいと夢見ていましたが、25歳の時一度だけ閉店間際に立ち寄ったわずかな記憶が残っているだけとなりました。今は仕事帰りは武道場に通っている私です。長いおしゃべりでしたが、そろそろ曲に行きます。次にお届けするのは皆さんご存知の美輪明宏さん。17歳の時、銀パリの美少年募集の張り紙がきっかけで歌手デビューし、国籍、年齢、性別不詳として売り出して人気を博したエピソードがあります。美輪さんらしいですね。それでは日本初のシャンソン喫茶銀パリの大スターの登場です。1981年、昭和56年、銀パリライブ録音、46歳の頃の美輪明宏、老女優は去りゆく。
これでお別れなのね、この劇場も 化粧落としてタバコ吹かせば思い出すあの頃を過ぎた昔を女優を夢に描いて街へ来た頃私は16田舎なまりで震えながら訪ねたここの楽屋口長い下積みの後でやっとありついた早くでも私は嬉しかったわそれからはだんだんと主役になれて輝くスポットライト浴びた喜び楽屋には花々拍手の嵐取り巻きの人々甘い生活
でも若くして成功した誰しもがそうであるように私もまたついいい気になっていたその後数多くの失敗が続いた批評家には叩かれ主役はライバルに持っていかれたおまけに愛する夫は若い女優と駆け落ちたった一つ心の支えだった子供は病気で死んだそれを優しく慰めてくれていたあの人も事故で死んだふと気がつくとまるで後ろが引くように私の身の周りから人々が遠ざかっていた孤独の中で毎晩毎晩浴びるようにお酒を飲んでやがてアルコールと麻薬の中毒そして入院あの泥沼の中から私が這い上がるまでどんな思いをしたか決して誰にもわからないわ世間で私のことを再起不能と笑っていた落ちぶれた過去のスター落ち目の流れ星もう一度舞台に立ちたいあのスポットライトの下で拍手が浴びたい私は感覚を目指して通行人の早くから出直した人々の同情の目蔑みの目にも耐えたなぜならば私には女優としての誇りと自信があったからでもその後の想像を絶する人々の悪意と意地悪嫉妬の数でも私は負けなかったわ耐えて
耐えて耐えて耐え抜いた
そしてとうとうあの念願かなったカムバックの日の太陽のように輝くスポットライト嵐のような拍手を私は一生忘れないいろんな役をやったわ女王も娼婦も
人妻も娘も、でもそれらはみんな今は幻のように消えて、私はすっかり追いさらばえて、今日この劇場で引退してゆくのだ。そうよ、この劇場は分かっているのね。舞台に人生をかけた私を、私の何もかも生きてきた道を、さよなら愛する我が劇場、老兵は静かに消え去るのみ、出て行くまで明かりは消さないでね、出て行くまで明かりは消さないでね。
キンパリライブ録音アルバムタイトル喝采から三輪明宏老女優は去りゆくをお届けしました。お店の中とは思えない迫力のある舞台という感じがしますね。最近の三輪さんはテレビでよく見かけますからご存知かと思いますが、三輪さんにどんなイメージを持っていますか？現在は黄色いロングヘアがトレードマークになっていますが、私は28年前パルコ劇場のリサイタルを見に行った時に生で聞いた声量がすごくて、初めて見る当時51歳の黒髪でドレス姿の三輪さんに男らしささえ感じたんですね。そのパワフルな歌のイメージがずっとあって、宮崎駿さんのもののけ姫の山犬神モロの君とハウルの城の荒地の魔女の声は新鮮に聞こえました。最近では NHK 連続テレビ小説花子とアンの語りをされていますね。その声の響きを聞いていると神々しい感じがします。それでは次も銀パリの大スターが続きます。1977年昭和52年銀パリのライブ録音から金子ゆかり、まるで芝居のようね。
英国風の家具に囲まれて私は演じていた。恋の喜びに酔いしれた愚かな女、窓には白いレースのカーテンが揺れてシナトラの歌が静かに流れていた。それはまるで二人の愛の日を振り返ってみると、あなたが書いた台本は素晴らしかった。第二幕での背景はバカンスでの海で、裸のあなたはヘルメスのように美しかった。 波が砂浜を洗うように私はあなたを愛しむ。第三幕での幸せを疑わなかった。それはまるでお芝居のようだった。二人の愛の日を振り返ってみると、あなたの書いた台本素晴らしかった。あなたに奥さんがいたなんて思ってもみなかった。子供たちの父親を返せと迫られた時の驚き。私が知るあなたは永遠の恋人だ。それなのに奥さんにはドンファンを演じていたなんて、それはまるでお芝居のようだった。二人の愛の日を振り返ってみると、あなたが書いた台本。ラブロマンスに始まったこの物語はドラマティックな悲劇と進行し、悲劇として終わろうとしていた。ホームドラマの主人公を選んだあなたも私は笑えない。そんなあなたを愛していたのだから、コムテアトル、コムテアトル、
1977年、昭和52年、アルバムタイトル「いつ帰ってくるの」銀パリライブから金子ゆかり「まるで芝居のようね」をお届けしました。数ある金子さんの名曲の中から私の好きな曲を選びました。例えば越路さんや美輪さんが舞台映えのするエンターテイナーで大きな劇場で見るタイプのスターだとすれば、金子さんは今そこにある男女の話や、生活感が歌に滲んでいて、100人も入ればいっぱいになる銀パリのようなライブハウスですぐそばで聴きたい歌手という感じがします。お店に通うファンの中には、歌の中の当事者もいるかもしれないから、銀パリはちょっと緊張感もあるリアルな場所だったのではないかなと想像しています。その金子さんも銀パリから羽ばたいて大きなコンサートホールでも歌われたようです。還暦を過ぎて2009年から2010年に全国ツアーファイナルコンサートを最後に、現在は大きな会場では歌っていないようですが、未だに現役で歌い続けていらっしゃるとも聞きます。皆さんの中でご存知の方は私に教えてくださいね。
活 F クラブ。
お便りいただきました3人の方がですね、北海道ラジオネームポナさんです。ポナさんこんにちは。草壁さんこんにちは。はじめまして。北海道から聞かせていただいています。草壁さんのとても落ち着いた声が心地よく感じ、大好きなコーヒーを飲んで過ごしています。そしてシャンソン楽しんで聞いています。私の母は越路吹雪さんのファンでした。今でも越路さんの曲を聴いているみたいで、私が幼い頃から気づけば家にはいればいつもレコードプレイヤーから、越路さんの曲が流れていたのを思い出します。私の大好きな曲はろくでなしですね。とてもリズムカルで大好きな曲です。パンチの効いた歌声がいい感じです。ありがとうございます。次はシェルパさんです。いつもありがとうございます。たまちゃんスタッフの皆さん、かつ F 大好きな皆さん、こんにちは。たまちゃんお久しぶり。シャンソンって 不思議と耳にすんなり入ってきますよね。映画シャルウィーダンスみたいにシェルパがダンスできたらタマちゃんをお誘いしていたかもしれませんよ。ありがとうございます。日本にシャンソンを広めた小尻吹雪さん好きですよ。日本のシャンソンの先駆者は、淡谷のり子さんなんですよね。そうですね、もうたくさんいらっしゃるんですけれども、最後はラジオネーム親父さんです。草壁様こんにちは。淡路さんじゃなくて小尻吹雪さん最高ですね。シャンソン特集素敵です。ありがとうございました。同世代の方から聞いていただいてとっても嬉しいです。今回は銀座界隈と日本のシャンソンをサブテーマに小尻吹雪さん、三輪明宏さん、金子ゆかりさんの曲をお届けしました。次回はフランス本場のシャンソンをサブテーマにエディットピアフを中心にご紹介したいと思います。今日の家政婦クラブは草壁玉江がお届けしました。次回の放送は8月24日です。 BGM に流れている小尻さんの夢の中に君がいるの曲に乗せてお別れです。またお耳にかかれるのを楽しみにしています。
あの頃の私はあなたを愛してた。それだからこの歌を繰り返し歌おう。それだから歌うのよこの歌をいつも。腰に両手をかけてそんな目をしないで。あなたこそ私の最後の恋人さ。していた人はあなただったのよ。抱かれる時は私はあなたのものよ。それでも
人とは違う自分だけのスタイル。誰もが夢見る世界に一つだけの家、セイズなら実現できます。年間の電気料金が一切かからない葛飾区で初のモデルハウスが誕生。デザイン、耐震性能、プランニングにもこだわったモデルハウスをぜひご覧ください。まずはカタカナセイズでホームページを検索。あなたの理想がここにあります。